桜の下には。私は公園の桜です。まだまだ咲きません。早春の風が冷たいですが、美しく咲く日を夢見ています。春は素敵なことに出会えます。去年は卒業した小学生がタイムカプセルを埋めに来ました。卒業生の数と桜の数が同じだったので、それぞれの木の根元に、それぞれの思い出を埋めました。みんな綺麗な目をしていました。それは息も凍る真夜中のことでした。一人の男が私の根元を掘っています。タイムカプセルを掘り返しに来たわけではありません。まだ一年しか経っていないし、第一男は子供ではありません。男は私の根元に何かを埋めたのです。桜の木の下には死体が埋まっている、なんて書き出しの小説がありましたが、男が埋めたのは、死体ではないようです。硬いケースに入った何か。お金でしょうか。男は悪いことをして手にしたお金をほとぼりが冷めるまで隠したのでしょうか。知りたい。男は何を埋めたのでしょう。しかし、それを知るのは難しい状況になりました。私たちは切り倒されることになったのです。公園を潰してショッピングモールを作るという話じゃ。一番古い長老の木が言いました。年に一度しか楽しめない桜より、一年中賑わうショッピングモールの方がいいのじゃろう。悲しいです。悲しみの中、私たちは花を咲かせました。どんなに辛くても、季節は確実に進んでいるのです。公園はいつものように、花見の人たちで賑わいました。最後の花見になることを知っているのでしょうか。私たちは精一杯咲きました。たくさんの人が笑顔になるように、華麗で優しい花を咲かせました。最後の笑顔と思い出を年輪にしっかりと刻み込んだのです。ところが突然、ショッピングモール計画が中止になりました。やっぱりこの公園は市民に愛されていたんですね。私が言うと長老は満足そうにうなずきました。その数日後の真夜中、あの男が再び訪れました。私の根元に何かを埋めた男です。男は私の幹に暖かい手のひらを当てました。よかったな。命拾いしたな。優しい声で話しかけてきました。この公園の桜が切られないように、ここに埋めたのさ。市長をはじめとする議員たちのスキャンダル写真をね。誰にも一つくらいは人に知られたくないことがあるものさ。それらを集めて埋めたんだよ。それを知った議員の奴らはひどく慌てていたよ。桜が切り倒される前に時を待たずして子供たちがタイムカプセルを掘り起こしに来るだろう。そしたら自分たちのスキャンダルも明らかになる。それで 事業計画は振り出しに戻った。この公園は残る。そして、君たち桜も守られた。男は私たちを守ってくれたのです。なんて優しい男でしょう。ありがたいですね、と私が言うと、長老はふっと笑いました。ショッピングモールの計画は白紙に戻った。市は新しい事業地を探すことになる。知っているかね。もう一つ候補に挙がっていたのは、あの男が持っている土地じゃ。世の中は持ちつ持たれつじゃな。私は思いました。もしかしてこれを仕組んだのは長老ではないのかと。長老は何でも知っています。そして人の心を操る能力を持っています。私たち桜を守るために、あの男を利用したのではないでしょうか。長老？私の問いかけに長老は答えませんでした。真実は桜吹雪の中に消えました。短いようで長かった桜の季節が終わります。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより、桜の下にはという作品をご紹介いたします。今回、ちょっと体調が悪くてお聞き苦しいと思いますが、どうぞお許しください。今年のゴールデンウィークは10連休なんていう方も多いみたいですね。ご旅行やお出かけの方は楽しんできてくださいね。お仕事の方、お疲れ様です。どうぞ、怪我や体調を崩さないようお気をつけください。長い休みが無事に終わりますように。皆さんが笑顔でまたお休み明け、頑張れますように。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。